ありがとう、作家の本田健です。地方と東京どっちがお金持ちになりやすい、イエーイということで、ちょっとこういうおふざけの動画も撮ってみたいと思います。まあ、半分僕は冗談みたいな形でこれを撮ってますが、実は意外とあなたがですね、将来どっちに住んだらいいのか、どういうふうに仕事をやったらいいのか、こういうヒントにもなると思います。今地方からいらっしゃる方の個人セッションなんかもよくやってるので、今どういうふうなことが起きてるのかっていうことに関しては結構把握してるつもりです。まあ、そういう意味では地方と東京どっちがお金持ちになりやすいのかって話をしたいと思います。まず地方っていうのは競争相手が少ないというメリットがあります。例えばお店やってらっしゃる方なんかもそうなんですけども、しっかり考えて戦略を持っている人はほとんどいないと思います。なので地方でしっかり考えて戦略を練って新しいトレンドを取り入れて、そして実践していく人たち、この人たちはですね、競争相手がいないので、その人がお医者さんであってもレストランとかそういう飲食の人であっても税理士であっても設計士であっても競争相手というのは少ないと思います。なので地方というのはですね、競争相手が少ない分だけ有利というふうに僕は思っています。まあ、そういう意味ではもし地方で活躍したい、成功したいというならば、大企業が入ってこなさそうなニッチなエリアを選ぶのがいいと思います。例えばイオンモールができてくる、そして全国チェーンが入ってきたとしても、そういったチェーンに負けないような分野の仕事をしていると地方では成功しやすいと思います。まあ、そういった意味ではですね、地方でもしあなたがお金持ちになりたければ、そういう地方で競争相手が少ない分野、そして大企業が入ってこないような分野、そして安定的にできるような仕事、これを選ぶとですね、それがクリーニング屋さんであってもクリニックであっても確実に競争相手がいないもんですから、まあ、独占企業という意味で利益が取れると思います。一方東京、もちろんお金持ちになれやすい、そういうふうなイメージがあるかもしれませんが、それは当然マーケットがでかいからですよね。マーケットがでかいので何をやっても当たるとでかいです。ただ同じ証券内に同業他社がですね、3つも4つもあったりとかして、競争相手が多いというデメリットがあります。あなたがすごいこと思いついても、別の誰かがやってたりとかするんですよね。まあ、これ言うと地方の人にちょっと怒られるかもしれませんが、一生懸命戦略を考えて、もう頭に汗をかいて、あれでもない、これでもないって施策を打つ人は比較的少ないと思いますが、東京では競争相手が非常に多い。マーケットはでかいんですが、競争相手が多いって意味で、東京はそういう意味では不利になると思います。さあ、そしてそういうことから考えるとですね、東京ではマーケットが大きいので、その分スケールメリットでもし東京発で全国に展開できるようなビジネスができたとしたら、あっという間にスケールメリットが取れると思います。ただ東京出身の人っていうのは東京で考える傾向が多いので、地方で何が起きているのかっていうことに関しては結構疎かったりしますよね。僕は長野に娘の幼稚園のために4年間ぐらい住んでたので、いわゆるこう東京から離れたところで人がどういう感覚で過ごしているのかってことに関しては、そのリアルでそのご近所さんとか同じね幼稚園の父兄なんかと話をしてたら、東京に対する憧れとちょっとなんか軽蔑と罪悪感と劣等感みたいな、そういうふうなのを見てるとですね、東京でうまくいったからって言ってすぐ地方で展開できるわけだね。意外と地方で成功したビジネスモデルを東京には経由せずに同じような田舎で展開していくような、そういう衣料品店とか飲食店とか、そういったところの方が成功しやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味ではこれからですね、東京でマーケットがでかいからやろうというよりも、実は意外と地方でそんなに競争相手がいないところで一つビジネスモデルを完成させて、それを全国展開する、あるいは海外に持っていく人の方がお金持ちになりやすいんじゃないかなというふうに思っています。なので、小金持ちになりたければ東京で頑張る。そしてもっとスケールメリットをやって展開したければ、意外と地方で一つの金型みたいなものを作って、そこから展開することもできるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そうは言ってもですね、地方に生まれ育った人っていうのはやっぱり東京で勝負したい、これはやっぱりどうしてもあるみたいですね。飲食の人とかと話しててもやっぱりいずれは東京で銀座であるいは新宿でお店を持ちたいんですって方がたくさんいるみたいです。まあ、そういう意味では東京の人が 地方に対する感覚と、地方の人が東京に感じる感覚、全然違います。この間関西人と関東人どっちが成功しやすいって話をしましたけど、関西はものすごく東京を敵視します。面白いのは別に四国とか北海道とか九州に対して敵対心を持ってないんですね。だって関西人で、九州に対してねすごい競争心を持ってる人って一回も会ったことないです。例えば九州には負けへんでとかね、福岡に負けへんぞとか、高松に負けてたまるかっていうのは一回も聞いたことないですけど、でも、僕のおじさんとか酔っ払ったら東京もんには負けへんぞみたいになるんですよね。これ面白いんですけど、まあ、心理学的に言うと競争っていうのは競争してる方はビリビリ感じるんですけど、競争されてる方っていうのは1ミリも感じないんですよね。これがまた競争している相手に怒りに油を注ぐわけです。まあ国際的にも同じようなことが起きてまして、例えば韓国と日本の関係を見たとしても、韓国の場合は、日本にすごく競争心を持ってるわけですよ。僕は韓国大好きなので、そんな競争心なんか持たなくても韓国すごい素敵なとこなのなっていうふうに思ってるんですけど、日本でですね、そのなんか、韓国に対するボイコットなんかしないけど、韓国では日本に対するボイコットってするわけじゃないですか。なので、そういった意味では、あれは関西人が関東人に感じるようなジェラシーと、そして劣等感、これがですね、ないまぜになってるんだと思います。そういった意味で、地方の人は東京に負けてるなんて思わずに、実は地方の生き方、地方のあり方、そういったものが実は最先端かもしれないということを考えると、同じですね、ような商売やってても、長野でうまくいったら、同じものが四国で、北海道で九州でうまくいく可能性が十分にあるってことですよね。なので、東京でうまくいったビジネスモデルっていうのは、都市部でしか通用しない可能性があります。なので、そういった意味では、地方で生活する方が、その豊かさとか、住環境とか、あるいは通勤とか、そういったことを考えると、僕はもう全然東京よりも、豊かな暮らしができるんじゃないかなというふうに思います。なので、お金持ちになるならない、という意味では、東京の方が手取り早く小金は稼げると思いますが、確実に10年、20年で考えたときには、意外と地方で大企業が入ってこないニッチな分野で活躍する、まあ、そういう方が、有利なのではないかなというふうに思います。であと、もう一つはですね、性格的なこともあると思います。東京であった方がこう会う人と、それから地方でやった方がいい人がいます。なので、やっぱり都会に憧れがある人は、都会で挑戦するっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。もう一つ最後に提案したいのは、二拠点生活ですよね。今、僕はいくつか家がありますけども、都心に一つ、そしてどっかちょっと離れたところに一つあることによって、いろんな生活を延長することができるんじゃないかなというふうに思います。ある程度余裕ができたら、地方、自分が好きな東京以外のところに一軒拠点を持って、そして東京にも持つことで、都会のいいところと、そして、こう、ちょっと田舎暮らしのいいところと、両方楽しめるんじゃないかな、というふうに思います。まあ、人生は思ったより短いです。なので、都会で仕事ばっかりして全然楽しめないっていうのもつまらないし、田舎で全然刺激がなくて、ちょっと小金は入るけども、なんかこう、刺激がない。これもつまらないですよね。なので、そういった意味であなたはどちらを選ぶのか、そういったことを考えてみてください。さて、さらっとお話ししましたが、あなたは地方と東京、どっちがお金持ちになりやすいと思いますか？もちろん正解はありませんが、あなたが、そういった話を聞いてみて、そうか、やっぱり自分は地方で一花咲かした方がいいなと思ったり、いや、やっぱり東京に出たいなと思ったり、それぞれ全く違う感想が出てきたのではないでしょうか。まあ、僕はどちらでも本当にいいと思ってます。あなたが一番最高だと思う場所が、あなたの天国だと思ってますので、地方で自分で根を張って、自分のですね、ビジネスを作る。これも素晴らしい生き方だと思いますし、自分で東京で一花咲かせたい。これも夢の一つですよね。ぜひあなたが心がワクワクする方向に行っていただきたいと思います。このコメント欄は荒れるかもしれませんが、あなたが、どこの地方がいいか。あ、そうそう。お国自慢なんかもしてくださいね。もう絶対仙台がいいですよとか、絶対北海道のここがいいですよとか。そんな地元の自慢なんかもしていただければ面白いと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。 具体的には5つあります。1番目 YouTube では言えない本田健の本音、2番目世界を歩く本田健が今考えていること、3番目お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク、4番目ここでしか話せないお金とエネルギーの話、5番目あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク、こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は今すぐこの概要欄を見てみてください。